てます。皆さんはですね、この先頭に立つということは、いかがでしょうか。得意ですか、あるいはいや、そういうの苦手でしょうかね。まあ、分かれると思いますよね、いろんなタイプの方が。私はすごくね、昔は目立ちたかったんです。小学校の5年生6年生の頃の遠足の写真なんかを見ますとですね、もうでも本当恥ずかしくなりますね。もう一番真ん中で一人だけクーンなしてですね、みんな普通にこうやってやってるので、ある写真では私が一人でこうやって、その3つぐらい隣でですね、私の友達が「もう何やこいつ」ってそのままで写ってたので、なんかその人にも気の毒だったなと思うんですけども、だんだんだんだんとこの先頭に立つのが苦手になっていったんですが、まあ分かれると思いますよね。で、この先頭に立つっていう言葉をですね、ちょっと出していただきましょう。辞書で引いてみますとね、こういうふうになりました。先導する、率いる、先陣を切る、リードする、主導する、牽引する、率先する、引っ張る。素晴らしいですよね。素晴らしいと思います。で、今日のですね、中心的な御言葉は一つ進めていきましょうか。これですね。この誰でも先頭に立ちたいと思うものは皆の後になり、皆に仕えるものになりなさい。先頭に立ちたいと思うものはこうしなさい。で、テーマはですね、皆に仕えるもの。今日この、みんなに仕えるものってこういう人たちなんだ、私も主よ、みんなに仕えるものにさせていただいてますよね、もっとそのところで成長させてくださいというのが今日の結論になるだろうと思うんですね。で、このことを念頭に置きながら、今日3つのポイントでですね、ご一緒したいと思うんですけども、1つ目のポイントは、先頭に立ちたいと思うことをやめると。いきなり何と、こういう感じなんですけども、先頭に立つ人がいないと困るでしょうということなんですが、どうしてこういうこのテーマかと言いますとですね、今からこの見ていく聖書の箇所で、なるほどなというふうになっていただけると、もしばらくですね、今日の聖書の箇所を見ていくことになりますが、今日はですね、30節からですよね、ご覧いただきましょう。さて、一行はそこを去り、ガレラを通っていった。イエスは人に知られたくないと思われた。で、実はですね、この箇所はイエス様のこの宣教の中で一つの転換点を迎えています。で、これまではですね、イエス様は、癒して差し上げたり、悪霊を追い出して差し上げたり、人々に、この精力的にですね、人々のニーズに応える技をしてあげておられたんですよね。で、ついこの前のところも、前回のところでですね、2ヶ月前ですけども、9章の25節、イエスは言われた、口を聞けなくし、耳を聞こえなくする霊、私をお前に命じる、この子から出ていけ、二度とこの子に入るな。で、この出ていったということがありましたもんね。で、けれどもですね、この後、イエス様がご自身の使命をあからさまにおっしゃって、それ以降ほんの一部の例外を除いて、イエス様が誰かの病気を癒したり、悪霊から解放してあげたりということはほとんどなくなるんです。一回だけありますけれども。なぜかと言いますと、この弟子たちのこの訓練に集中したかったからなんですね。で、その訓練の本質っていうのは、十字架に向かっていかれるイエス様の御足の跡を誠実に忠実に踏み従っていくものになってほしいという、そのことでした。ですからですね、こうおっしゃってます。31節、9章に変わりますが、9章の31節で、それはイエスが弟子たちに教えて、人の子は人々の手に引き渡され、殺される、しかし殺されて3日後によみがえると言っておられたからである。この十字架予告は2度目です。で、1度目にイエス様がご自身の死を予告された時とちょっと、言葉が違うんですね。で、1度目を出してみましょう。8章の31節、それからイエスは、人の子は多くの苦しみを受け、長老たち、祭司長たち、律法学者たちに捨てられ、殺され、3日後によみがえらなければならないと弟子たちに教え始められた。いや、ほとんど同じじゃないかと思うんですけども、ここで注目したいのは、長老たち、祭司長たち、律法学者たちに捨てられって言うんですよね。でも今回は、 人々の手に渡されるって、ちょっと一つ戻しますと、ちょっと待ってくださいね、一つ、あ、こうか。はい。あ、違いました。戻りすぎました。すいません。祭司長、立法学者、長老たちじゃなくて、人々の手に引き渡されってなったんですよ。ね。で、つまり、その、一部の権力者たちだけではなくって、みんなに、イエス様は、私はみんなの手に引き渡されて、みんなが寄ってたかって私を殺すとおっしゃったんですよ。ね、で、一部の権力者だと、ああ、あの人たちが、まさか、と一言で済むんですね。でも人々が、でその寄ってたかって私を殺す人々の中にあなた方も入ってるんですよ、っていうことですよ。ね、で、この引き渡すっていうこと、人々の手に引き渡され、引き渡されっていう言葉は、ここで使われてますね。14章の10節。さて、12人の一人であるイスカリオテのユダは、祭司長たちのところへ行った。イエスを引き渡すためであった。彼らはそれを聞いて喜び、金を与える約束をした。それでユダは、どうすればイエスをうまく引き渡せるかと、その気を伺っていた。ね。だから、引き渡すって言葉は、裏切って殺すために、引き渡すっていうニュアンスのある言葉なんですよ。で、同じ言葉がローマ人の手紙でこう使われています。主イエスは私たちの背きの罪のゆえに死に渡され。渡されって訳されているこの言葉は同じ言葉です。私たちが義と認められるために蘇られました。つまり、今こうして御言葉を聞いている現代の私たちみんなもイエス様を十字架につけるその技をしたんだということが言われているわけですよ、ね、私たちのために。で、弟子たちはそれをどう受け止めたかというと、先ほどの9章に戻りますと、しかし弟子たちにはこの言葉が理解できなかった、またイエスに尋ねるのを恐れていたと32節にあります。で、なぜ理解できなかったのか、いろいろあったでしょう。でもその最大の理由はこの後、出てきます。弟子たちがこの時に一番何を気にしていたかっていうことが明らかになる会話がこの後出てくるんですね。見てみましょう。33節。一行はカペナウムに着いた。イエスは家に入ってから弟子たちにお尋ねになった。来る途中、何を論じ合っていたのですか？彼ら黙っていた。来る途中、誰が一番偉いか論じ合っていたからである。ね。イエス様が、人々は、あなたたちも含めて、私を引き渡す。私を殺される。でも3日目に蘇る。で、その、殺されるとおっしゃってる意味がよくわかんないけれども、イエス様がピンチだっていう時に、そのイエス様のことを心配するよりも、誰が一番偉いか。いよいよ、何かこう、最後の時が来るんだろうか。その時に、私たちの中で一番偉いものこそが、神の国で、その王座の右に左にと。じゃあ誰だろうか。ということを議論してたんですよ。で、そこでですね、その次の35節、イエスは腰を下ろすと、これはラビが弟子に教える時の姿勢でした。弟子たちを教えようとされてですね、その12人を呼んで、誰でも先頭に立ちたいと思う者は、皆の後になり、皆に仕えるものになりなさい。こうおっしゃった。ここで、まあ、今日のテーマのところに来るわけですよ。で、ちなみにこの御言葉は、リビングバイブルではですね、こうなっています。誰でも一番偉くなりたい人は、一番小さいものとなり、誰にでも仕えるものとなりなさい。で、イエス様がお伝えになりたいことって何なんでしょうか。誰よりも謙遜に身を低くして人に仕えるものとなること、私利私欲を捨てて本当にへりくだって仕える、与えるものとなる、それは素晴らしいことですよね。イエス様もそのことを教えてらっしゃいます。で、イエス様は人を愛し、人のために尽くすことを何よりも大切になさいました。受けるよりも与える方が幸いである。ね。もちろん 偉くなって人を支配する、人の上に君臨し命令してコントロールしようとするっていう、そんな生き方よりも謙遜にこの使えるって生き方の方がはるかに素晴らしい。それは誰も否定しないと思いますよね。で、ところがここの箇所をそういうふうに受け止めることで、陥るかもしれない落とし穴があります。実際にですね、イエス様は誰でも先頭に立ちたいと思うものはとおっしゃったの。で、そうなるとね、それをそのまま受け止めると、先頭に立ちたいと思うならば後になり使いなさいと、謙遜に使えることにおいて人よりも先に立とうとするということが起こってきませんか、ね、で、弟子たちが議論していたのもそういうことだったのではないでしょうか、ね、つまり誰が一番偉いか、誰が一番身分が高いかとか、誰が一番知識がしっかり積まれているかとか、あるいはこの誰が一番この金持ちかとかですね、そういうことではなかっただろうと思いますね。むしろ彼らはイエス様に仕えている、イエス様の弟子として歩んでいる、そういう中で誰が一番忠実に誠実にイエス様に従っているだろうか、誰が一番イエス様に似るものとして謙遜にへりくだっているだろうか、そのことにおいて誰が一番だっただろうかというね、そういう議論だったんじゃないか。で、それと同じことはキリスト教会においても起こります。皆さんはそうではないかもしれないだけど、私はですね、身に覚えがありますよ。この以前使えていた教会でですね、ある料亭に使えていたご婦人がおられたんですね。で、その方はっと気がついたらですね、もうすごくお年召してらっしゃるのに、なんかあれ草がない、またあの人かって、もう誰にも言わずに草むしりをされるようなね、そういう方だったんですけども、その方の一つの特徴はね、お仕事をされてた、その、身についているものだと思うんですけどもね、お辞儀がね、もう、深いんですよ。ね。先生お疲れですって、こう、ペコーンってね。で、私は、いや、謙遜やな、ね。で、この人のこういう前で、誰々さん、こんにちはって、こうすると、なんか、ハッと見てたらね、私が大変な感じ見るじゃないですか。それ負けたらあかんと思って、もうその方の時だけはもう一生、ね、意識してるんですよ、その誰かの目をね。より謙遜に見せようっていう。たまたま私がその、おトイレの掃除あんまりしないんですけども、たまたましてたら、ハッとこう後ろ見たらね、あるご婦人の方が、こう、ちょっとこう涙を目に浮かべてね、ああ、もう牧師先生がそうやってトイレ掃除してくださるなんて、もう頭が下がりますって言うてからった、ね、で、そういうふうに言うてもらおうと思ってしてたわけじゃないんだけども、その次からトイレを掃除するときに、あれ誰か見てへんからって言ったりしてね、で、そういうね、こう見せかけのこの謙遜っていうものにふっとこう心がぶれるようなところがやっぱあるわけですよ、ね、で、そういうところ取り扱われてきたと思うんですけども、で、ある人がね、こんなことを言ってます。教会では人よりも偉くなりたい、先になりたいという思いから皆に仕えようとするというような屈折した形を取ることは多いのです、ね、そのような私たちにイエス様はこの御言葉によって、そもそも人よりも先になろうとすること自体をやめなさいと言っておられるのです、ね、教会では人よりも偉くなりたい、先になりたいという思いから皆に使えようと、使えてるんだけども、ね、でもその動機にはこの人から偉いと思われたい、あの人は謙遜やと思われたいということが教会では起こりますよと、ね、私が言ってんじゃないですよ、ね、で、未開福音教会のことを言ってんじゃない、だけども、ね、一般的にこうですよということをある方が書いてらっしゃって、あ、なるほどなと、ね、思った。で、でもね、簡単にそれをこうやめれるかっていうと、スパッとやめれる方もおられると思うんだけど、私の場合は結構時間がかかったの、ね、で、今でもふっとそういう誘惑感じで、お主よ清めてくださいってね。で、じゃあどうしたらいいのかっていうと、それがね、2番目のポイントなんですよ。2番目はですね、安息するっていうことなんです。で、36節、それからイエスは一人の子供の手を取って 彼らの真ん中に立たせ、腕に抱いて彼らに言われた。どう言われたかというと、誰でもこのような子供たちの一人を私の名の上に受け入れる人は私を受け入れるのです。また、誰でも私を受け入れる人は私ではなく私を使わされた方を受け入れるのです、ってこうおっしゃった。で、子供、わざわざ腕に抱いておられる。だから多分です、小さな子供だと思いますよね。で、皆さんね、その弟子たちに対してある意味でこう叱責とも取れるような、何を話してたんだいっておっしゃって、ね、みんながそれ言えない、そこにこう緊張が走ってるわけでしょ。で、その時に子供がですね、真ん中に立たせられたら、その子供はどうですか、ね、もしイエス様の表情がですね、弟子たちに対してこう眉間をね、眉間にしわを寄せてっていう感じだったら、子供もですね、緊張しますよね。で、そういうおじさんから、まあ、イエス様とおじさんって言ったらあれですけども、この抱きかかえられて、こうするとね、普通の子供だったら、イエス様親戚でも何でもない子供だと思われますからね、まあ、やっぱりね、こう泣き出しますよ。泣き出したとは書いてない。つまりイエス様はもうね、明らかにニコニコニコーと、その子供がもう本当に安心して、ああ、なんかこの人ええなーというようなね、そういう思いになるような表情でもって、そういう雰囲気を醸し出しながら、身腕に抱かれたに違いない。と思いません？で、そういうシーンなんですよ。で、誰でもこのような子供たちの一人を私の名の上に受け入れる人は、つまり今こうやって私が受け入れているように、受け入れるものは、私を受け入れるんだよってイエス様おっしゃった。で、そうできるために大切なのがね、安息なんですよ。で、先ほど見ましたように、イエス様は人々に知られたくないと思われました。で、人々に知られると、もうダーって押し寄せてくるのはもう目に見えてますよ。で、イエス様の評判がこのガリラ中に広がってますからね。で、そうすると、少し前の弟子たちのように、もう弟子たちはもうてんてこまいでですね、与えて尽くして一生懸命になって、もう疲れ果てる、ね、で、イエス様もお疲れになる、で、そういう状態でこの大事なことを、この後もずっとこう弟子たちに対する弟子訓練がもう続いていきますからね、そういうことを伝えることなんてできませんよ。だから安息が必要だった。で、ある政界でですね、ダラス・ウィラードっていう、この霊的形成っていう分野のこう開拓者のようなね、方が、もうしばらく前に亡くなったらしいんですけれども、おっしゃっていたっていう言葉を聞きましてね、あ、なるほどなと思った。それをちょっと皆さんに紹介したいと思うんですが、このイエス様という方を一言で表す。ね、で、皆さん、英語の単語一言でですね、イエス様を表すとすると、どういう言葉が思い浮かべますか？ね、パッとこう思い浮かぶ言葉。ね、で、私の場合はね、ラブだったんですよ。愛。ね、イエス様で言えば愛でしょう。ね、ところが、皆さんどうですかってその会場で聞かれた。そしたら、ある人がこう、愛って言ったら、愛、ああ、それはそうですよね。でも、ダラス・ベラードがおっしゃったのは愛ではありませんでした。ね、で、何でしょうか。で、R で始まる。ね、何だと思います？ね、R で始まって、イエス様ってこういう方ですよねっていうのをこう言い当ててるっていうね。で、これはですね、実はね、私と意外でした。こうです。イエス様をたった一つの英語の単語で表現すると、リラックスって。ねえ。あ、なるほどな。これね、別に私みたいなものが言ったら何言うてんねんや、とこういうことなんだけど、その霊的形成のもう第一人者が言ってることなんで、そうか、その背後には膨大な、この私たちが霊的に形作られていくっていうことは何なのか、そのためにどうしたらいいのかっていうことの、この研究データって言いましょうかね、知識とか体験があるわけですよ。その中で、イエス様を一言で言えばリラックス。ね。で、その正解のテーマはまさに安息日だったんですよ。ね。いかに安息日が大切か。で、以前も申しましたように、エクササイズ、生活の中で神を知るっていうね、本の一番最初の章、それは、 あ、ごめんなさい。載せてなかったですね。あなたは何を探し求めているのですかっていうテーマなんですよね。第一章。で、あなたは、つまりあなたが本当の意味で探し求めているもの、自分でも気づかないかもしれないけども、本当の意味であなたに必要なものを手にするために、このエクササイズを取り組みましょうということで、その第一章の最後に出てきている魂を鍛えるエクササイズは何かというと、睡眠なんですよ。ね。で、もう、今週のうち、できれば2日、少なくとも1日、もうこれ以上は眠れないというところまで寝てくださいっていうのがそのエクササイズだった。まあ、これ進学校の授業でした時にね、もうこれ月曜日しかないよねって、でも月曜日でも進学生は朝、7時にはもう掃除しなくちゃいけないんで、なかなか難しいですよねって言いながら、まあ、でもこれ取り組んでみましょうよなんてね、言った思い出がありますけども、これ睡眠。だって神様は私たち人間を一生涯の3分の1寝なければならないという生き物として作られたわけですもん。ね。なのに、その睡眠時間を削って削って削って、無理して無理して無理して、でも、忙しければ評価される。すごくなんかたくさん活動していれば素晴らしい人だというような、そういうこの文化の中で育ってきていると、なんか駆り立てられません？ね。で、そういう中でつい無理をしてしまう。だけども、心と体はつながっています。そういう意味で、休まなくちゃいけない。で、私はそれがもう、まだ恥ずかしい話なんですけども、痛感されたのはね、進学校の性別断食祈祷会で、教師はね、別に断食しなくてもいいんですけども、私ね、その進学生の時の1年生の最初の性別断食祈祷会でめちゃめちゃ恵まれたので、断食結構好きなんですよ。それで、教師なんですけども、学生たちと一緒に断食してた。ね。それでね、3日目というと、もうね、もうお腹ももう、過ぎすぎて、もう感覚もなくなっていて、もうフラフラでしょ。で、そういう時に、だけども、結構用事が入るわけですよ。それで、大雨の中で車でなんか用事して帰り道に、結構狭い道でですね、あ、なんか向こうが来たなって、ここでどうしようかな、やっぱり止まろうかなと思って、止まった方が向こうが、ね、行けるかなと思って止まったら、後ろの、原付をね、運転していたおじさんが、もう雨だしよく見えなかったと思うんですけど、うーっとか危なくなって、キーって。で、その方がね、なんと、私をこう、追い越しながらね、私のもう、運転席の私の目を見ながらね、なんか、うわーとかってね、叫びはったんですよ。ね。で、今だったらね、私は、ああ、ごめんなさいね。主よどうぞ、あの方を祝してください。と言えるかどうかわかりませんけども、その時はね、もうお腹空いて、もう疲れてるでしょ。でね、パッパーってしてね。で、もう忘れましたけど、あーとか叫びましたよ。ね。だいぶ行ってから、その方がもう振り向いてね、呆れてはりましたけど、まあ、致し方ない状況、もう、ね、こちらもその向こうを通そうと思って、こう、急ブレーキに近いもので、向こうもね、よく見えないからっていうんで、そんなことがある。そうなって、はっ、もうこれ、主よごめんなさい、何のための性別断食祈祷会やと思いましたよ。ね。で、多分ね、そのお腹空いてなければね、そうはなってなかったと思う。で、つまり、やっぱりね、疲れてると、こう、そういうことはバッとこうね、怒りとかイライラとかね、そういうことが、同じことをされても違う反応が出てくるっていうのは、ありがちですよね。で、こんな場面があるじゃないですか。あなた方はこのように1時間でも私と共に目を覚ましていられなかったのですか。もう、この時はね、イエス様が悲しみのあまり死ぬほどです。で、ここに待っていて祈ってほしい。もうイエス様が弟子たちにどうか私のために祈ってくれっておっしゃったのは、後にも先にもこの時だけですよ。でもずっと世話になりっぱなしだった弟子たちが、もうチャンスじゃないですか。あ、やっとここでイエス様に、愛するイエス様にちょっとでも貢献できる。ね。よし、祈ろう。祈ろうな。おうっていう、そういう雰囲気になったはずなの。燃えされた。だけども、もうそれまでの長い一日で、しかもその最後の晩餐があって、その後出かけていって、暗い真夜中でしょ？寝ちゃうわけですよ。その時にイエス様は、叱責とも取れるけれども、むしろ大事なことをやっぱりイエス様に、この弟子たちに教えてらっしゃると思う。41節。誘惑に陥らないように、目を覚まして祈っていなさい。霊は燃えていても、肉は弱いのです。ね。 別の訳では、心は燃えていても肉体は弱い。それは人間なんですよ。だから、休むことがね、本当に必要なんです。で、そういう意味でイエス様に従い、弟子として歩むために、必要不可欠なものとして神様は私たちに安息日を与えてくださっている。牧師にとって安息日、安息っていうことで性別する日として、日曜日は最もふさわしくない日です。というふうにある人が書いてました。ね。上手に聞いてくださいね。バタバタやっぱ忙しいです。だからやっぱ月曜日は休まなあかんっていうことになるわけですけども。だから本当にね、役員の方だったら本当お祈りください。もうせっかくの安息日なのに、今日もね、この後役員会もできるだけ短くと思いますけども、大変なんです、本当に。ね。で、つまり休むことが必要なんだということを今お話を申し上げてるわけですけども、ではね、先頭に立ちたいと思うことをやめる、そして安息するということとともに、ここで真にイエス様に仕えるためにイエス様が大事だよって教えてらっしゃること、何でしょうか。もう一つあるんですね。それが3番目のポイント。それはね、リーダーシップの本質を知るっていうことであります。ね、先頭に立ちたいものはって言ってるんですから、ね、リーダーシップの本質を知る。で、使えるっていう言葉をイエス様は、このマルコの福音書ではあと一箇所で使ってらっしゃる。それが10章なんですけどね、43、44ですけども、しかし、あなた方の間ではそうであってはなりません。あなた方の間で偉くなりたいと思うものは、皆に使えるものになりなさい。あなた方の間で先頭に立ちたいと思うものは、皆のしもべになりなさい。ってこうおっしゃってる。で、さらに、人の子も使えられるためではなく、使えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのです。ね。さっきのところでですね、ちょっと一つ戻しますとね、こうでしょ。あなた方の間で先頭に立ちたいと思うものは、皆のしもべになりなさいとおっしゃったんですよ。しもべに。だから、リーダーなんだけどもしもべだと。ね、まあ、しもべ型リーダーシップっていうのはね、言葉もあったりしますけれども、で、この、まあ、サーバントリーダーシップ。で、その場合、しもべというのは、働きではなくって、しもべのような、このマインドで、心で、思考パターンで、価値観でっていうことが言われてるわけじゃないですか。ね。で、2017年にリーダーシップカンファレンスっていうのが日本イエスキリスト教団で持たれて、で、九州の方に私も出かけてきました。ね、で、そこでですね、こんなことが言われてたので、ちょっとご紹介したいと思うんですけどもね。ジム・ジェヒョク先生っていう、このリーダーシップが専門の、牧師先生、韓国での大きな教会をね、牧歌されてる方なんですけど、リーダーというのは、地位や働きではなく、影響力です。あなた方は、地の死を、世の光、天の父を崇めるようにする存在。そのように、影響を与える存在とされています。光を見ると影響を受けますね。で、今はもう時間の関係で申しませんけども、随分前にも紹介したことがあったと思うんですけど、実例として、必ずしもその共同体でリーダーではないのに、このある場面では非常にこう、良きリーダーシップ、その影響力を与えて、みんなをこのまとめ、あるいはみんなを支え、この生きる力を与えたっていうかね、例を挙げながら、そういうことが言われたんですけどね。で、次。神様は私たちをリーダーとしたいのです。誰も私はリーダーに召されていないという人はいないのです。まあ、この場合、その実際にこの組織とかグループのリーダーという意味ではなくて、その影響力を与える人という意味ですよ、ね。で、人の前で立って話すのは苦手だ。だからリーダーではないという人がいるが、もしそうであっても、影響を与えることができるし、その影響が重要なのです。ね。で、リーダーの特性というものを研究している人たちは、リーダーが どのような特性を持っているかを研究してきました。皆さん、リーダーってね、こういう特性があるよな、こういう人がリーダーに向いてるよなっていうイメージってありますか？でね、リーダーの目が違う。リーダーの目は輝いていて、目からレーダーが出ている。目を見てついていきたいと思うのだと。でも、盲目のリーダーもいます。ね。あるいは、声が違うという人もいる。力に満ちた声だと。 だからついていきたい。でも、声が悪いリーダーもいます。ね、声でもない。背の高さでもない。そこで結論は分からないとなったそうです。ね、でそのような特性は、その人の将来をリーダーとして特徴づけるわけではない。あの人は素晴らしいリーダーになるよと言われていた人々で、そうならなかった人も多い。何も保証しない。リーダーをリーダーにされるのは神様であると。こういうわけですよ。ね、つまり、皆さんが、ね、私たちが望んでいても望んでいなくても、私たちそれぞれの人間関係の中で影響力を与えている、与え合っているわけですね。それは事実です。で、それを言い換えれば、主はリーダーとして私たちを持ちようとされているってことだということですよね。ならば、私はどんな影響を周囲の人に与えているだろうかという問いかけが出てくるわけですよ。ね、イエス様は、人の子が来たのも使えられるためではなく、使えるためであり、また多くの人の贖いとして自分の命を与えるためである、とおっしゃった。で、もし私たちが自分自身を与えるような生き方をしていくなら、神様の目から見て、そのような影響を与えてほしいという真の意味で、あ、本当に偉い人だ。本当にこういう人を私は用いたいという人だということにならないでしょうか。私たちの与えている影響で誰かに使える、それは、私たち自身で頑張ることではなくって、うちにいてくださる主が、ね、あの人のようでもない、この人のようでもない人ともし比べるならば、この欠けているところ、あの人の方がこの人の方がもっとリーダーとして良い影響力を与えているなってことがあったとしても、それぞれがそれぞれらしく、その人のその影響力を愛を持って主がうちにいて与えてくださるという、そのことですよね。で、イエス様はそれをね、この子供を受け入れる人は私を受けるんですよっていう言葉で表現された。こうしてリラックスして和やかな雰囲気の中で子供を安心させるような、そういうマインドで生きていく。そして私があなた方と共にいる、あなた方のうちにいるときに、どういうものが現れていくか、それをそのまま証しをしていったらいいんだよってイエス様おっしゃったということなんですよ。まとめて終わります。今日はですね、皆に使えるものっていうことを見てきました。第一番目に、先頭に立ちたい、人間的な思いでですよ、意味でですよ、先頭に立ちたいと思うことをやめると。二番目に、安息する。それが安息にしてあろうとなかろうと、この安息というもの、その本質は主との交わりですよね。主と深く交わって、そこでだけいただくことのできる上からの恵みでもって行こうっていう、これ絶対必要だということ。そして3番目、リーダーシップの本質を知る、それは影響力だということを見てまいりました。本当に何よりもいつも喜んで私たちに仕え続けてくださっている、私たちの足を洗い続けてくださっている主をいただきながら、今週もですね、それぞれの持ち場たちも使わされていきたいと、そう思うんですね。お祈りいたしましょう。ハレルヤ、ありがとうございます、主よ。どんなに想像しましても、王の王、全宇宙の作り主でいらっしゃる主イエス様が、人となって、赤ちゃんから始めて、平凡な人生を、そして教えて尽くして与えて、その交渉外の最後に最も恥ずかしめられ、痛めつけられて十字架で呪い殺されてくださったという、考えられないそのことを、主よ、私に代わって私たちを愛して主は成し遂げてくださいました。蘇らされて今も生きておられる主がここにいてくださって、またこれからの一週間も私たち一人一人とご一緒くださって、私たちの内側からあなたご自身の影響力を、あなたの愛の香りを放とうとしていてくださることを恐れつつ、ありがとうございます。どうか家族に、友人に、職場や学校の周囲の人々に、またご近所さんたちに、主よ、触れ合う方々に どうぞ私たちの頑張り手ではない。私たちが主と深く交わって、主からいただくその安息の中で、不思議なようにあなたのその恵みが溢れ流れていくことができますように。また時には、どうぞ主よ、あなたがお与えくださっているチャンスには、あなたのその促しのままに、どうぞ主よ、大胆に明かしていくことができますように、助けてください。ありがとうございます。イエス・キリストの名前を通し、この1週間を、この1ヶ月を見てにおいだにしつつ、御前にお祈りいたします。アメン。